先週仙台に行くために高速バスに乗ったんですよ。
あら、ですよさんですか。
そしたら、そう、隣に巨漢が乗ってきたんですよ。
はいはいはい、そうだよね、まだ落ちないよね、そういうことだってありますよ。
巨漢 I dream a thing。
あら、巨漢っていうのは2回目の巨漢は噛み締めた
巨漢ってびっくりしたけど、そんなこと思ってしまって、あーすいませんだよね。
あー、しっかり謝ってた、
申し訳ない。
あー、びっくりした、その巨漢っていう文字に対して疑問を帯びたのかと思ったね。
おー、いや、音符帯びてないし、
その俺帯びた、ね、
ですよのですよのフォーマットちょっと思い出せなかった。どうやってあの謝るところまで持っていくのか思い出せなかったし、
俺は思っちゃったんですよね、巨漢ってなんであの字なんだろうって。
大きい男と書いて、
まあ、巨大な、あー、そっか、じゃあ女には使わないんだ。
でも女にも使っ、でも女で巨漢があんまりないか。
あー、まあそうね、世界仰天ニュースでも男の人、加藤鷹、
いや加藤大ね、加藤鷹はゴールデン、ゴールドフィンガーのめっちゃエッチな AV 男優ね。
あー、そっかそっかそっかそっか、
うん、
なるほどね。
加藤大は痩せたけど140キロの人ね。
はいはいはい。あ、そんなことがあったんだ。
仙台でホヤホーサイっていうイベントがあって、それに俺らが出たんですけど。
はいはい。
それに参加するために俺は朝早く朝6時40分発のバスに乗りまして。
うん、早。
行ったら隣に巨漢が乗って、まあそこまではいいんですけど。
そうね、高速バスってそういうことありますよ、ランダム。
いや、そうそう。で、隣の巨漢がおにぎりを出してきてね、食べ始めてね。
あー、ちょっと物議かもしますね。
ちょっとやだし、その朝だからなっていう、その6時40分に出発するバスってことはみんな5時半とかに起きてるわけじゃん。
はいはい。
だからみんな寝る感じで整えてきてんのに、あー、おにぎりかっていうのと、
あー、
ちょっと巨漢のおにぎり、キリないなっていう、その
、
その予想使い、正直何個か分かんないなっていうドキドキがあって。
ああ、なるほど、終わりが見えればまだしもっていう。
そうそうそうそう、ほんとそう。
ああ、限界ですね、結構限界高速バスだ
って思ったら、1個目のおにぎりがなんと炊き込みおにぎり、炊き込みご飯の。
はいはいはいはい、それ
これダメだ。
あ、ダメなんだ。
まず炊き込みおにぎり1個なわけないって思うでしょ。その考えてみて、高橋が朝ごはん買うとして、
うん、
1個だけおにぎり食べるとしたら炊き込み絶対選ばんよな。
いや、俺炊き込み苦手だから、ごめん、ちょっと適任じゃないんだけど、買うとのラリーの相手として。
さらにそうか。
あ、なるほど、未来を感じた炊き込みご飯に。
そうそうそう、炊き込み1個ってことはねえよなっていう、ちょっと炊き込みとすじこだよなっていう。
ああ、炊き込みに未来を感じてるね。
昆布一個はありえるよなみたいなことを考えて。
そうなんだ。
でしかも炊き込みご飯はやっぱり匂いがちょっと強いから、普通のに比べると。
あ、そうか、まあそうか、おにぎりって本来しないか、そんな海苔の香りぐらいか。い、
結局そうそうそう、だから2個目確定と思ったらまた、うん、まあでも巨漢だからすぐ食べ終わる、そこはありがとう。
あ、そうか。
で2個目のおにぎり出してきたら、2個目も炊き込み。
あら、
でもここで、
うん、
ひっくり返ったの、俺のさっきまでの常識が。
はあ、
その1個目炊き込みだったら2個目絶対なんかあるとは思ったんだが、
うん、
その3個おにぎり買ってるとしたら最初の2個炊き込み、炊き込み行くわけないじゃん。だから、
そうだと、
3個だとしたら、まあ、3個炊き込みはないとして、だから炊き込み、昆布、炊き込みの順で食うよな。
あー、確かにね。
うん、バランス理論カイジと一緒。
はいはいはい、それはそうだわ。
からひっくり返って、あ、じゃあ炊き込みに、炊き込みバカだこいつって思って。
そっか、もう炊き込みしかない。
そう、だから2個の炊き込みを2個食べたから、ここで決着が、これは確定したなと俺思って、そこでひっくり返ったんだよね、論理が。
逆転したわ。
で2個目も、ちょっとまあ臭いながらも食べ終わったら、なんかウィダーインゼリー出してきて、
はいはい、
ウィダー、水分としてウィダーとかも思ったけど、
そうだね、ウィダー1個でいいからね。
うん、だからまあ締めに入ったのかなと思って安心したら、そっから炊き込みご飯のおにぎり2個食べてた。
あら、
炊き込みバカすぎ、
まあ、オール炊き込みであることは間違いなかったんだ。
さあ、そうそうだね。そこを当てて、4炊き込み1ビーダーの朝ごはんの巨漢が隣に座りましたという話。
はい、はい、そういうこと多いね。高橋です。
よろしくお願いします。
へえ、なるほどね。なんか、まあ、高速バスって物食べちゃダメみたいなのあったっけ？
いや、そんな、でも俺もチョコ食べたりしますから。
まあだから、これは常連の暗黙の了解なんですよね。6時台のバスは寝るもんだろうっていうね。
そうそうそうそう。
いや、むずいよね。だって、新幹線と違って、かなり密閉だし、席が近いし。
うん、いや、そうなの。しかもめっちゃ後ろの席だったから、なんていうか、空気が入れ替わりにくいとこ？
ああ、まあそうか、扉、開いたりしないしね。
いや、そうそうそう。そのちっちゃいエアコン、うん、どこと繋がってるか分かんないエアコンぐらいしか
換気のところがなくて、はいはい、あんま浴びたくないエアコン
そうそうそう、
あ、大変でしたね。
それスタートだったな俺は。
あ、そうなんだ。からげっそりしてたんだ。
うん、だからすごい寝てた。その日高橋と合流して高橋が作業してる中、
すごい寝てたね君。
あれ一番気持ちよかったね、あの3日間の中で。
あ、あの時間、
ええ、あの高橋が自分の部屋にこもって俺が作業部屋みたいなところで、その本当はバイなんけハンドスピナーを作んなきゃいけないのに寝てる時間、
はいはいはいはい、はい、
あれ一番気持ちよかった。
4度寝ぐらいしてましたよあなた。
あれ気持ちいい
そうね、まあ起こす気にもなれなかったな。なんかその日は割とゆったりしてたんだよね、作業量的にもね。
ああ、そうそうそうそう、
あ、そうなんすよね。いや本当にちょっと怒涛の1週間だったな。
いや、まあそうだね、高橋は特にそうか、俺より。
そう、今まで忙しい忙しいって言ってたのの本当ラストスパートですね。
はいはい、決着がつくところっていうところで、
うん、で俺ちょっと先に言うんですけど、
はい、
これ僕本編喋ろうと思ってさ、
うん、
まあ、こんなに忙しかったからもちろんそこのことを喋ろうと思って、
うん、
あの話を整理しようとしたらね、なんか全然思い出せなくて、いや本当に忙しすぎて
朦朧としてんの。
いや絡まってんだよね、なんか思い出同士。思い出す時間にさせてほしい、カブトが手伝ってほしいね。珍しくカブトが近くで全部見てますから。
ああ、確かにね、去年はだって結局別行動だったもんね。その
そう
だ、これ放送中とかは。
そうだね、そうだね、はいはいはい。どっちかというと、うん、萌えさん側だったもんね、カブトはね。
そう、
カメラマンとして。
ああ、そうそうそうそう、
はいはいはい、そうだわ。っていうことなんで、ちょっと皆さんお付き合いください
ほどきましょう皆さん一緒に。
あばらや204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
これからお話しするのは高橋のとんでもない2日間についてです。
お、引き込まれるね。小説だったら買うね。
おお、いいね。小説じゃないんだけどいける？
いや、だから小説だったら買うかなとも思ったしね。
いや、久しぶりに出たよね、カブトの。うん、これ2択迫られたうちの違う方を言うやつが出ました、
ね、そんな分析してたんだ。
そうそうそうそう、俺らの悪いところが出ましたよ
出ましたね。
買わないねって言えばいいのに、
うん、買うねって言って
場を混乱させる術ね。
いえいえ、そんなこと。買いますよ。
ありがとうございます。まあまあまあ、仲良すぎてね、ちょっと基準ぶれてますけど僕ら。
はいはいはい、
あの、とんでもない2日間というのは6月30、7月1日の日月。
うん、
あ、こう考えると珍しいね。普通土日の話ですけど。
そうだね、絶対サラリーマンじゃないね。
そうですね、
うん、
これがですね、この2日間に3つ詰まってまして、1つ目、フェスでの出展、これですね。
はいはいはい。
で2つ目、そのすぐ後にバンドライブ。
ああ、はい、やったわ。
そして3つ目、次の日ラジオの生放送というですね、
スタートね。しかも第1回でしょ
う。あ、そう、第1回で、しかもスポンサー付きはい、はい、なんとなんとスポンサー付きなんですけど、コミュニティラジオではないという。
ああ、まあ、そうか。
そうだね。まあ、未だにこの、なんだろう、ラジオ、しっかりしたラジオだということを伝える語彙を持ってないんだけど。
確かにね、コミュニティラジオよりすごいしか今のところないね。
そう、スポンサーがいる、電波料がかかる、人が動いてる、こんな感じですか
ね。はいはい、なるほどね。
わかんないですけど。で、まあ、今までの僕はですよ、
うん、
今までの僕のその大イベントに対する姿勢として、もう絶対一個ずつ、俺の場合は。
はいはいはいはい、なるほどね。
もう経験値もないですから、まあ、その例えば大学のお笑いサークルのお笑いライブ、
うん、
まあ、1ヶ月に1回ですけども、なんならもうその日は授業出ない。
よくないね。
よくないですけど、まあ、出ても上の空という
か。いや、そうだね、それは確かに。
そう、その直前まで心の準備ができたっていう、まあ、贅沢にやらせてもらってたんですよね、今まではね、
うん、
ついにそんな贅沢もできなくなってきましたよ。
はいはい、二次月で3つか。
そう、まあ、これが30歳かと思ったりね、
うん、
しましたけど、まあ、だからここで、まあ、今回軸になってくるから先に出しますけど、ボエさんという方、
はいはい、
この方は宮城で知らない人がね、ホヤドル、ホヤのアイドルの方なんですけど、もうこの人も多忙で有名ですよね。
いや、確かに、
うん、もう夏になったらもう土日はもう4個イベント入るとかね。
あ、そうか、夏キャラだね。
いや、そうだね。だからもう、なんだろう、まあ、言葉が見つからないですけど、いい意味でこなし方を知ってるというか。
はいはいはい、
もちろん全力なんですけど、僕らの場合1個しか全力でできないはずですから、
うん、
っていうところで、まあ、それが僕にも必要になってきたかっていうことで、だから僕の取り組み方としてはですよ、この1ヶ月ぐらい僕ずっと忙しいって言ってたじゃない。
うん、そうだね、6月はそうでしたね。
うん、それはもうこの3つがね、あの2日にぎゅうぎゅうに詰まってることが分かってたので、もう当日まで3つの準備を一気に並行して進めて、で当日になったらもうあとは1個ずつやるだけ状態を作ってたんですね。
うん、
だからもう当日になったらもう直近のもののことしか考えない。
はいはいはい、
そう、そう、これが普通ですよね、多分。
いや、俺高校のテストとかもそういう受け方してたよ。
要はもうまずは理科のテストだとしたら、次の社会のことはもう一旦忘れる。
一旦忘れる、もうそうしないとおかしくなっちゃうから。
はいはい、あ、こう考えるとそうだね、カブト受けたか分かんないけど、センターと同じ考え方か。
ああ、はいはいはい、確かに。そう、1日目2日目あるもんね。
あ、いまだにこびりついてるんですね。もう僕今回センターのやり方で挑みました。
ああ、いいね。
うん、で、まあ、こうやってきたその成果、高橋がどこまでできたのかということを今回お話ししたいんですけども、うん、
はい、
まずやってきますはベベン、ホヤ豊祭ですね。
おお、すごい、ワンピースワノ国編でよく使われる効果音だ。
ああ、神田伯山をちょっとイメージしてやったんですけど。
あ、すいません、アニメ好きなもんで。
あの、神田伯山もなんかワンピースの講談やってたな。
どれが先、三組、高橋が最初か白山が先か、ワンピースが先か分かんない。
入ってこないよ、ここに俺の話は絶対。
あ、来ない
か。神田白山とワンピースの案件のやり取りだけよ。
あ、そうですか。
そうそうそう、まずはホヤ豊祭で出店ですね。
うん、した。
で、ここでグッズを売るんですけど、これが実は今年初めてで、去年は本部にお任せをしてたので自分で売るということがまず初めて、はい、
うん、
なのに4種類。
いや、そうだね、作ったね。
ダメ
だ。ダメなんてことはないよ。
初めてかける初めてはダメ、失敗。
チャレンジ、チャレンジ、チャレンジね。
階段が高すぎるんですけど、
はい、
まあ私ここまではいけますと、プラスその4種類の中の一つがワッペンなんですけど、うん、
はいはいはい、
これをアイロンでつけてあげるアイロン屋さんも併設
したね。
応用編すぎるか。
確かに、左右で分けてたか、ブースを。
そう、シムシティだったら終盤にしか手に入らない店ですよ。
ああ、そうなんだ。
そう、シムシティやったことないけど、こういうゲームですか。
いや、ちょっと俺も不安だったけど。
どうですか、あの、いただきクエストで、例えた方が良かったですか。
分かんない分かんない、それは知らない。
あ、そっち知らないか。
うん、
まあ、僕らの時代はゲームが多かったんで、例えがね、被らないことが多いですけど。
うん、
昔はみんなスト2で例えてましたから。
いや、確かに、コバケン、ケンコバとかね。
コバケンが出た、
間違った。オリンピックラーメンズが出た。
ラーメンズ、オリンピックラーメンズ、オリンピック出してやるな、コバケンの話で。
まあまあまあ、そうだね、失礼しました。
どっちかというとだから。
そうだね。
ね、ちょっといろいろあって降りさせられましたけどね。
うん。
いいですよ、その話、本当に。
そっちが今掘ったんでしょ俺が掘る寸前でやめたやつ。
で、まあいろいろありましてね。
はい。
今みたいな話もありまして、オープンですよ。オープンの時間が来まして、で、始まってみたら、やっぱりいろいろ始まってみなきゃわかんないこともいろいろ発覚する。
はいはいはい。
これ興味深かったですね。非常に本当に予想してたことじゃないちっちゃいことがいっぱい出てきて。
うん。
まあ、例えば、アイロンしてる間時間結構あるなとか。
はいはい、そうか。
うん。まあだから、この視聴者対、YouTuber で考えた時にはあんまり出てこない言葉ですけど、回転率がね。
はいはい、まあ確かにね、アイロン屋さんだから出る言葉。
そう。まあ、アイロン屋さんだから出る言葉だ、本当に。アイロンしてその後にやり取りっていうのがちょっと回転率悪いなとかいろいろあって、で最終形態がどうなったかというと、
うん、
このアイロンがね俺らの中の時間では30秒かかると。
そうそうそう、一応ねやったんでテストもしてね決めたんだよね、
う
ん、
そう30秒やって、まあ乾かす時間も冷やす時間もあるということで、はい、この30秒の中、その中の最初10秒おしゃべりをして、でその後俺ら側に来てもらって、俺がアイロン片手でアイロンの方を見ずにインカメで写真撮ってバイバイするという20秒で合計30秒
すごい
っていう、このアイロン時間が軸の握手会が完成したんですね。
はいはい、いやそうだね、確かに決めてたわ30秒。
そうそう、結構長いファンの人が見て握手会ってもう剥がされましたけどね、その握手会じゃんってバレましたけど
はいはいはい、
まあ、この形に落ち着きまして、視聴者の人からはね、X でアイロン見ないでしてるとめちゃくちゃ怖かったっていう投稿が相次ぎましたけど、
熱いの忘れてた
本当にやけどする人がいなくてよかった、俺含め。
いや本当にそう、いや、ね、そうだね、
ありえた。ちょっと今だから言えるけど、アサンっていう人の、
はい、
萌えさんデザインのトートバッグ、
はいはい、
溶かした、
溶けてたね
溶けてたね、小屋のデザインの耳の部分溶けてたね。
なんかやっぱ熱に弱いタイプのプリントとそうでないプリントがあるんだなというのは学んだよな。
いや本当に朝んでよかった、本当に
いやいや、まあまあそう、常連さんだからね、ギリ許してもらえて、
子供とかじゃなくてよかったですけど、本人も言ってた、私でよかったねって。
ありがとう、
ありがとうございます。で、まあ、結果めっちゃ喋ったよね。
いや喋ってた、ずっと喋ってた。
うん、オープンしてる間ずっと客足が止まらなかったんですよ。そう、
10時0分からちゃんといてくださったし、
そうそうそう、
昼休憩までずっといたな、
ね、それでも全てのグッズは売れ残ったこれも仕入れのミス、1個ミス出ました。
いやあれ、いや不思議だったな
そう、もうお客さんと僕らの現場の対応はもう完璧。
いやいや、そうそうそう、あれよかった。そう、
仕入れ班のちょっとミスが、
いやあれ、まあ、それびっくりしなかった？
え？
こんなにずっとお客様に来ていただいて、なぜ半分以上残るって思ったでしょ？
いや、そうそうそうそうそう、だから事前準備の失敗です本当に。
あれ不思議だったな。
単価安くなるから100個行こうぜ、これが失敗。
まあ確かにね。1個100にしたら100が基準になっちゃうから。
そう、100個頼んでます、いろんなものをね、
うん、
実はちょっと明かすものと明かさないものありますけど、
はい、
まあだからこれ1年かけて売っていきますから。
いやいや、そうですね、行商していこう。
本当に何人ぐらい喋ったんだろうね。
10、20、30、40、50とか。
え、俺も50と思ってる。
俺もなんか今50で止まった。
ね、すごいですよこれ。これは今年自分たちでイベントやったら、まあ、例えばメディアテイク、
はいはい、仙台のいいとこ、
あれキャパ140ぐらいですか。
去年もやった7階とかのとこだっけ。
そう、シアタースタジオみたいな。
はいはい、確かそれぐらい
埋めれるんじゃないんですか今年は、もしかして。
いやそうだね、私去年はちょっと告知遅かったというポイントもあるからな、はい、俺
そっか、坊主にして急遽だったからね。
そうそうそうそう、だからちゃんと告知を早くすることでというのもまだある、
はいはいはい、
カードとして
初のちょっと売り切れごめん見れるかもしれないね。
やりたい、当日券ないんですよ、言いたい、
言いたいですねっていうのが見えた、ホヤホー祭で、まあ、で本祭の方はまあまあまあ問題なかったでしょ
う。いやそうだね、確かにあんま恥ずかしいとこも見せずに、高橋のステージもまあいい感じでみんな笑ってくれたし、
そう盛り上がったっぽいですよね。多分その写真を後々確認しましたけど、
うん、
客席以上に周り囲んでて、あ持ってるね数字と思いました僕。
ああ確かにね、立ち見の人もいっぱいいて、
ね、そうね。
ちょっと油断してたな、ステージの上立ってたのにな。
油断してた。
うん、なんかずっとダラダラしてた。なんかいろんな人が撮ってくれた写真の角とかに俺が写ってるんですけど、ちょっとだらしない。
それで言うと、手伝ってくれた3人ともちょっとそうでしたよ。なんか、
うん、ちょっとだらしてた。おのおのの服着て、しゃがんだり立ったりしてた。あれはすいませんでしたね。
あの、注目度に対して鼻のなさがすごかった、全体的に。
いや、あれはそうだったね。
唯一の鼻が萌えさんっていう、本当ギリギリのステージでした。
本当に大学生かと思ったもん。
追加で登ってきた人も、長野社長とデート FM の井上さんっていう、あの、な上級者、ベテラン。
喋ったらおもろいだけで、シンプルにはおじさん。
本当に、いや、ありがたかった。それで盛り上がってくれたのがね。今年はもうアドリブ重視で行きましたんで、ちょっと、キメキメじゃないを試したんですけど、はい、それでも行けることが分かったんで、うしゃーっていう感じでした。
いや、そうだね。一個得たね。アビリティを。
でも、ここまでは、なんです。ここまでは、まあ、一個、なんでしょう、今までと同じというか、こう直近の1個はいいんですよ。
うん。
この次の2個目。
社会だ。
え
俺の中学校のテストで言う社会でしょ
う。ああ、さっきのね、そうですね。
これはまだやってないっていうテスト勉強。
事前準備がものを言う、こっから未知の領域です。で、連続して、まあ、2つ目の大きなイベントの高野祭。
はい。
まあ、これが、まあ、ライブが初めてという、またもう一個乗っかってますけど、
うん、
まずその日にリハーサルがあるという初めてのことがあったり、
そうなんですよ。はいはい。
あと、歌詞が、もうちょっと考えなきゃいけない箇所があったりとか、
はいはいはい。
準備が、まあ、追いついてない場面もありまして、
うん、
で、なんだろう、連続で2つ大きいことやってるなっていうのを気づいたのが、まず、あの、お店を開くことに関しては俺別に緊張しなかったんですよ。
はいはいはい。
まあ、せかせかしてたぐらいだったんですね、うん、準備が追いついてないみたいな。だけど、まあ、ステージ前は緊張しましたと、本祭のね、
うんうん、
緊張して、で、2回目の大きな緊張、
はい、
1日のうちにさ、違う種類の緊張をしたことがなかったなと思って、
はい、
だから学校臭い、あ、違う、あの、お笑いライブも、一回緊張して、それの声では終わりでしたけど、その後にもう一個っていうのが、なんかもう、心臓がもうバクバクするの疲れて、むしろバクバクしてないみたいな。
ああ、死ぬ寸前じゃん。
そうそうそう、寒すぎて人間あったかく感じてくるみたいな。
はいはいはい。
眠ったらあかんみたいな。ほんと眠かった、ちょっと。
危ない。本当に気絶するとこだったね。
で、もう僕はだから、死んでたんです。しょっぱな、
はい、
カブトとモエさんと披露するラップ無事一言目噛みました。
あー、噛んでたね。
あ、噛んでました。やっぱり肩から見ても、
まあまあ、まあ勢いで乗り切ってたね。
あ、そうね、記憶では僕はホヤをヘヤって言いました。
テーマなのにホヤが
結局ホヤの正体って一体何ですかのところ、結局ホヤの正体って一体何ですかって言ってました
よかった、それに萌えさん答えれて、回答があってよかった
ね。え、いや本当にね、腕が上がってなかったです、緊張しすぎて。
いやー、そう、
ただ、
うん、
ただこの1回失敗したおかげで、もうその後も正直楽しかった。
ああ、よかったよかった。よ
くないんですけどね、この1回失敗してそっからはっていうのよくないんですよ本当は。
まあ確かにね、本当はね、うん、本当はよくないけど、まあいいでしょうとは思うね、うん、
その後のチピチャパバンド、
うんうん、
これも楽しく歌いまして、
あれ勢ぞろいだったね、メンバー。
あ、そうだ、あれが結局唯一の勢ぞろい。
確かに、意外とフィナーレ以外の曲頭から最後まで
ね、あそこは撮影 OK にしてましたから。そう、あの、あれ、まあ一個失敗っちゃ失敗なんだけど、本当はライブを撮影する予定だったんです、どっかカメラ置いて。
はいはいはい。
もうそれは萌えさんもろともバタバタして忘れてたのに気づいて、あ、じゃあ撮影 OK にしようっていうとっさの起点。
そうそうだね、一曲ぐらいみんなに記録に残してもらおうというカメラマンとしての採用ね、皆さんを。
いや、だからそこは本当萌えさんの力を見たというか、この萌えさんも事前準備で言うと、
うん、
まあ、経験があるからできますけど、多分なんだろう、本人のスキル的にはそんな得意じゃない、事前準備が。
はいはい。
現場なんとかする力がすごいというかね。
ええ、
あ、なるほどねと思った。確かに取ってもらえばできるから、まあなんとかなるでしょうって経験値的に思える強さがあるなって思いましたね。
着る服も決めてなかったもんな、うん、萌えさん。
いや、さすが、確かに今何着る、今何着るって言ってましたし、
誰誰誰誰着てる状態って聞いて
その場で似合わせてたからな。
ね、似合わせがあった。
で、まあそういう犠牲の失敗があったおかげで大きな失敗はなかったよね。
まあなかったね。まあ一、まあちょっとしたピンチとしてはあれだね、うん、高野菜限定発売と言っていたアクスタの付属する背景をなくしかけてたというところ、はい
は
い、
ねえ、その後物販の時間になって俺が15分ぐらい出てこないっていうね、そう裏を探してもらって、ね、
楽屋行って探してもらって、
でもう東大元暮らし兜の手元にあったと。
いや実はね、
あった気づかなかった。まああれはまあ、いや俺はね、その絶対に物は忘れないんだけどどこにあるかわからなくなるかもしれない戦法で物を
あの送ってますから。はいはい、わかります、わかります。
そうそうそうそう、その自信はあったんですけどもね。ということで、まあ怒涛の一日が終わりまして、
うん、
で今思うと高野菜兜完璧だったんじゃないですか。どうですか本人。
いやこれがね、そ1個目俺が1人で出ていくラップの曲があったんですけど、萌えさんの曲に勝手に感想をラップパート増やすみたいな、はい、
そうそう、でそれも当日のことを入れ込むからもう事前にめっちゃ考えてた直前まで。
いやあれそうだね、そ
のあれなんかプロすぎたね。
ありがたい。あの時間ね、その楽屋が2部屋だったのがなぜか1部屋になったから、女子着替えの時男子外出てっての時に、
はいはいはい、
外でめ
っちゃ田舎の学校だよって思ったけど、
いやそうプール前かと思った、懐かしかった
ね、考えてたね
の時。いやだからあれ本当に歌詞って皆さんに聞こえてるんですかというドキドキだけあって、はいはいはい、今も俺ちょっと怖すぎて聞き返せてないんですけど。
確かにね、
時々受けてたから、あ時々聞こえてたならまあいいかと思って。
それ分かんないな、本当ステージ経験がなさすぎて。
いやそうそうそう、俺らの耳にはこんなもんだがって思ってやってた、うん、
はいはいはい。いやこれちょっと人の失敗だから言うのちょっとはばかったけどさ、
はい、
あの「あなたが私にくれたもの」っていう曲、
プレゼントだ、ジッタリンジンの
の3番をあの萌えさんが元カノがあなたにくれたものって振って、俺らずんださん、カブと俺が3人ジュングルに言うっていう。
ああ、ありました。イエスと3人が回してもらって。
これ2順あるんですけど、
はい、
順番としてはずんださん、カブと俺。
はい。
で本当にね、まあ、6ライフありましたよ。今考え
ると、ね、俺らは1個のね、命だからね。
で、これ1個でも受け取れればいいと。でね、これもちょっと僕らの経験値のなさから言うと、本当に、なんかあえて言うけどやめてほしかったこととして、
うん、
こうマイ罠マイクがあるというこのマイクがね4本ぐらい立ってるんですけど、
あ、はいはいはい、
このうちの一つは入ってないスイッチがという。い
や確かにね、
そうそうそう、クイズの丸×のあれみたいな俺らからしたらほんと喋ってみなきゃわからないぐらいの。
いやそうだそうだ、事前に多分決めてたんだろうけど、
決めてました ね、
うん、けど俺らからしたらね。
でこう3人で登場してきて、まあ、3人がね控えるんですけど、その最初についたずんださんが喋ったマイクが外れ
いやそうあれずんださん悪くないからね、
外れ
を引いてしまったというだけでね。
そうでずんださんがでも身の代わりになってくれた、身代わりになってくれて、
いやそうそうそう、
でこう3人順繰りに回るわけですよね、小気味よく、うん、でずんださんは確かなんとかなんとかの刺繍っていう、
はい、
あの結構なんだろう、なんか頭いいインテリジェンスな感じの
谷川俊太郎の刺繍ね、
通じたら受けましたよ、ずんださんっぽいし、
うん、けどまあ聞こえてねえもんだから
絶対聞こえてない、あれは
なぜなら楽器の方が音が大きいから
でカウトの番、まあライフ1個減りまして、
はいはい、
カウトの番になりました。カウトなんて言ったんだっけ。
俺
くれたもの、元カノがあなたにくれたもの、
リーガルハイのディープイティって言って、
はいはいはい、
まあちょっとなぎでしたけども、
はいはいはいはい、
なぎでしたが、
まあでもこのここでカブトはライフを削って音量を確かめてくれた。
あそうだよな、あそうだよ、みんなのためにな。
で俺はもう怖すぎたからもう文字量を減らそうとは思ってたんですよね、
はいはい。
でなるほどこれはもうかなり出そうと思って、
うん、
で元カノがあなたにくれたものをロバ柄のパンツって
出た、出せる限りのみたいな声量でで
わーって受けて、うん、あれ受けましたよね。
あれ受けたね、よかった、届いてた、
受けてよかったと思いながらも、それによって前二人が受けてなかったことが確定してしまってこんなに声が出るのならばっていう
そんな
でこっからはですよ、
はい、
いけるぞと思って、こっからもうライフ3つ取り切るぞってことで、
うん、
元カノがあなたにくれたものでずんださん来ました。これ刺繍かぶせだったっす確か。
はいはい。
普通に仮面が邪魔して声が届かない。
あ、
つらいこれは。つらかったですけど、俺は面白かった。俺には聞こえたから。
あ、はいはい。
うん。でもずんださんもうこれはもうしょうがない。もう
しょうがない。
もうこれからイベントで断ることにある障壁を感じられたというね。
いやー、そうだね。早めに。
うん。ずんださんはヘッドセットがあった方がいい。もう。
ああ、確かにね。
そう。この、ずんださんじゃないや。ほや、放祭でもヘッドセット。伊達武将隊とかはヘッドセットだったかな？
へえ、あ、そうなんだ。あの、顔の周りうるさいぜってこと。その、いっぱいあるぜ。
う、ね、はい、うん。だからもうヘッドセット借りるべきということが分かりまして、もうずんださん本当ありがとう。これは本当助かりました。うん、ずんださんはいいの？もう、幕まで受けてたからめちゃくちゃ。
いや、相当受けてた。あんま受けんなよって思うぐらい受けてました。
そうそう。初っ端の、この、なんでしょう。あの、2億4千万の瞳メドレーで言うところの、バナナマンしたらみたいな、その出る、
いやいや、わかるけど
出る人の説明みたいなのめっちゃどっかんどっか受けてましたから、ね、うん、それでもういいんです。ずさんもこれでトントンですって言って、カブトは2巡目も受けて、
はい、
逆に俺3、2巡目ちょっと文字量多くて危なかった。
ああ、まあまあギリ届いたと。
虹色の目立ちすぎるベルトっていうちょっと最初ごちゃごちゃっとしちゃって。
はいはい、まあまあまあいいでしょ
う。いいでしょう。もう、これは9大点。うん。3人で9大点取りましたという。素晴らしい。
いや、よかった。耐えた。で、もうあの曲はあの後ずっちゃずっちゃずっちゃずっちゃって俺ら一回はけていいから。
そう。すぐ傷舐め合って。本当にへこんでた、ずんださ
んが。うん、へこんでた。
あれはもう本当に誰もが引きずるあのミスは、
うん、
でもその後ちゃんとずんださんはタンバリンでね取り返して
ます。ああ、そうだね、萌えさんの元カレバンドの曲で、
う
ん、
そう、この構成的に取り返せることが分かってたのが本当に救いでした最後のね、うんうん、カウトのハンドベルは練習が一番少なかったですけどイケてます。
あれは本当に素晴らしい。練習量に対しての受けがねいい。
ずるい。
コスパで勝った。コスパで。
いや本当にこれはもう、 こうパッケージで売り出してほしい全国に。この有名人がバンドライブにゲストに出るときパックとして。
いや、そうだね、3つセットで。
うん、
高橋がタップダンスをね、板わざわざ持ち込んでやったんだよな。
いや、そうなんですよ。これ大新さんで作ってもらった2万円のタップ板、
はい、ああそう。まあでもまあ安いんだろうな、きっとちゃんとしたの買うよりは。
いや、安いですこれは。
そうだよな、
相場に比べて。で一個奇跡としてはこの大臣の担当の方の、
はい、
なんか友達が来るとは聞いてたんですけど、その友達がもうがっつり萌えさんのファンで俺も知ってる人だったんですよね、
うん、
ブリキンさんっていう。
ブリキンさん、
わかんないけど、うん、素晴らしかったですね。これタップは続けます。
ああいいね、タップはみたいだしね。俺ちょっと個人的に思うこととして、タップは足元を見てほしいんですが、さすがにあのバンドステージだと足元がまともに見えてないっていう皆さんに、
はいはいはい、
からまあ足元見える場所でちょっとさらにバージョンアップしてやってほしいな。
そうね、いやこれなんとか動画にもつなげたい。むずいだろうけど
ビトタケぐらい上手くなんないときついけどまあなってもらって、
なんか歌ってみたみたいなのをしたいんですよね。そのなんでしょう、踏んでみた。
ああ、まあそうだね、確かに、うん、第一人者かも。そのニコニコ
動画の、推しの子アイドル踏んでみたとか、
うん、
やりたいですねっていう。まあこれは正直だから小屋放送のためだけじゃなく今後絶対武器になるなと思ったのでタップダンスを選ばせていただいたんですけど、はい、いやこれで仕事来たら熱いね、なんかタップダンスの。
いや、
これも言ったら
いい、ね、
タップダンス界の中では兜と同じでこの簡単だけどよく見えるやつをねめっちゃ探したんですよ、振りの中で。
へー、ああそういう、そうか、振りのパターンとかがいっぱいあるのか。
そう、30個ぐらい全部やってみて自分で YouTube で。
へ
ー、でその中でもこれとこれとこれっていうつなげて、その中でもちょっとむずいから1個タップ音を減らして4音なのを3音にしたりしたんですよね。
はいはい、
そう、結構頑張りましたそういう点ではということで、まあ日曜日は駆け抜けまして、
駆け抜けた。
で夜はもう石巻に溶け込むように眠りましてい
いね、歌詞のように、
ほんと泥のように眠って、次の日のラジオ果たしてどうだったか。
はいはい、何何、どうぞどうぞ。
でん、地方、
地方、なんて言ってた
地方で合ってます。
あ、地方か。俺次回って言うんだろうなと思って次回の準備してたらなんか地方が出たからびっくりしちゃって。
え、すごい即反応してたからすごいと思って。
地下までは読めてたから。
完璧、完璧でした。もう時短のために完璧で終わらせますけど。いやここもうあばらや10年でやってきた地方ですね。
ああはいはい、よかった。あ、地方で合ってたんだ。しかも
地方の伏線回収でしたね。
うん、
一個そのもう結構喋ったんで一個だけ絞りますけど、もうラジオはもう正直もうこんな緊張が続いてたからもう何も緊張しなかったですよ。
ああ本当、あ、それは良かったね。やっぱ緊張が唯一ダメじゃんね、ラジオの。
そうで、みんなに鬼人がられたけど全然緊張しなかった、はいはい、本当に申し訳ないけど。
誰に謝ってるか分かんないけど、
そうプロデューサーとかにね、なんか怒られてんじゃねえかっていう勢いで、
へ
え、すいません本当に緊張しませんでした、申し訳ないっていう。本当怒られてましたけど、その唯一その、まあ、未知数だったのが逆翻訳クイズっていうのがリアルタイムであって、
あ、コーナーね、あったわ。
そう、逆翻訳が、まあ、最初15カ国語バージョンで出されまして、
はい、
で時間の経過ごとに10カ国語5カ国語って元のものに近くなってくるんですけど、
うん、
それを俺ら、僕、ずんださん、萌えさんも挑戦してるんですけど、その3人よりも早く回答できた人にステッカー抽選で差し上げますっていう、
はいはい、
ことで、まあ、結構その数字は言えないんですけど、正解数が結構限られてて、そのステッカーが5人でしょ、
はい、
これその抽選にしてはすごい倍率高くていいなって思うぐらいの人数。
ああなるほどね。へえ、
ぜひ俺らの視聴者勢は参加してほしい。
確かにヒカキンが配るスイッチなんかより全然当たりやすいってことね。
全然よ、あんなもん。数がすごいけど母数もすごいですから。そうそうそう、あれ嘘なんだから。
嘘じゃ
な
い, ない
んだから。
ヒカキンだけは嘘じゃないの。
当たりますって言葉がもう嘘、当たらなすぎて。
違う違う、あ、まあまあまあ、その確率のね、変な確率論者だけど、
そう俺らの抽選、俺らが抽選ならあっちはもう抽選じゃない、ほぼない。
まあまあまあ確かにね、桁が違いすぎ。
だから面白かったですね。
あ、毎週なんでしょう。
あれ毎週ですね。でトレンド入りましたね、すごい。
ああね、東北のトレンドだっけ。
うん、だからまあ、うん、いろんな想定しまして、本当に生放送ってもうとんでもないことだからいろんな想定をするんですよ。
うん
うん、これだけは想定してなかった本当に。
へえ、メインテーマなのに。
そう、それが確かに、そのこのラジオの目標がトレンドに入ることって言ってたから。
そうそうそう、
大慌てどうするっていう。来週から普通のコンセプトに戻すかっていう。
確かに、普通オタって言って普通オタずっとやってる可能性ある。
俺はそっちでもいいと最初から言ってるんですけど。ちょっと結構設定がね強いラジオなんで。
はいはいはい、
はい、まあ面白いですけど、すごかったね。で伊達武将隊の長谷倉さんが来たりとか。
はい、あ、見た写真、
本当パンパンなんですよ。なんか普通のラジオっぽい時間が10分ぐらいしかないですよ、55分のうちの。
あ、なんかあった、なんか中盤過ぎぐらいでね、ここが唯一皆さんとお話できる時間でみたいな人で。そうそう、なんだそれはと思った。
そう、だから今だけが本当にそのゾンビじゃない時間というか、人間に戻れる時間みたいな、はいはい、その中で長谷倉さん、その伊達武将隊の長谷倉さんがいる話、そのもう少しで X のフォロワーが1000人になる話、トレンドに入った話とかをしなきゃいけなくて、本当になんかいいラジオだなと思いました。こんな。
よかった、ぜひ。
いや、来週から本当にちょっとゆったりできるなという感じですね。
はいはい。
はい。ということで僕もね、ちょっとは成長したんだなっていう。
ああ、2日で3つできたから。
2日で3つできたから。
うん。
うん、もうだから、あばら屋も僕は結構ね、
はい、
緊張するんですよ、ちゃんと。
ああ、そう。珍しいね。
あ、そう、
うん、
だからじゃあそういうならカブトとやっと同じになれたんですよ。
はい、ああなるほどね。
まあ逆に言うとカブトが俺と一緒の気持ちじゃなかったことが今分かりました
よね。だからいや緊張はしないからな、別に。
あ、そうか、カブトはちゃんとコミュニティラジオはコミュニティラジオと思ってできてた人か。
いやちゃんとここがメインで出るから、これがその放送されてもいいと思って出るから、まあされてるんですけど、なんちょっとちょっとなんか
何を言ってるの君は。ずっと緊張、取り繕ろうとしてる。
緊張しちゃったかも今、汗かいた。
やっと緊張させれました。ちょっとでもやっぱりラジオ多すぎる。今気づいたけど、いや
そうですよ、ちょっと
どれやめよう。
だから 俺発表だ。発表きた。止めとくか。発表すな。
逆に2個増やします。
終わった。
毎日何かをやるし、
ラジオすぎ、
ラジオお待ちしてます。
AI 歌謡祭のコーナー。このコーナーは AI さんに作曲してもらうコーナーです。今週の曲は、カプトさんからいただきました AI さんで、げんこつ山のたぬきさんパーティーバージョン。
げんこつ山のたぬきさん、おっぱい飲んでねねねして、おっぱい飲んでねね、おっぱい飲んでねね、おっぱい飲んでねね、おっぱい飲んでねね、おっぱい飲んでねね、おっぱい、おっぱい、おっぱい、おっぱい、おっぱい、おっぱい、おっぱいねね、抱っこしておんぶして、また明日。
続いてはこちらのコーナー、
作家100人。このコーナーは皆さんに作家になっていただきまして、バイヤー高橋チャンネルでやるべき企画の脚色を送ってもらっています。
魂のワンコーナー、
ワンコーナー、ワンコーナーはワンコーナーです。多分カブさんが言いたいことと違うことを今口走ってましたけど、
今週は一つ紹介します。ひーちゃんさんからいただきました。
はい、ううあ、ひーちゃんも来てた。
考えた企画は駐車料金チキンレースです。
おお。
駅ビルなどの駐車料金は30分だけは無料などと設定されています。
はいはい。
駐車してからその施設で楽しみます。その後、うん、無料期間ギリギリで駐車場を出ることができたら勝ちです。
あ、
駐車料金を払わなければいけなくなった場合、タイムオーバーなんで失格です、という。
あ、なるほどね、
うん、
いいね、面白い。
いやね、これ企画でやるのむずいけど、本当に生きてて俺毎回これ、
あー、そうなんだ、
なんか
その人生が駐車料金チキンレース、
本当にそう。なんか止まったからには、まあ、駐車料金無料チキンレースもあるし、その1時間100円のところとかだったら、うん、自分の用事が終わって1時間5分とか経っちゃってたら、もう50分なんかしなきゃ損って思っちゃうね。
あー、なるほどね。その駐車料金で生きてるな、本当に。
本当にそう。
へー、まあ確かに。これ車乗らないからわからないけどさ、
うん、
この前カブトとこう道歩いててさ、
はいはい、
左右に駐車場の看板があって、
うん、
これ車乗ってる人ならどっちが一瞬で安いか分かんのって言ったら、あ、分かるねって言ってたじゃん。
いや、分かる分かる。
マジで素人目、どこを見ていいか分かんないからね。
まあ確かにあれむずいか。何時から何時までは何時間何百円で、その代わりこの12時間は800円で済みますみたいな、あるじゃんね。
そう、全然分かんない。
いや、なんか分かるよ、本当に。
駐車料金フラッシュ暗算とかしたらもうボロ負けするんだろうなと思う。
何そのフラッシュ暗算、どこの脳の部分が期待されるの。
プップップッって出て、
うん、
そのまあ、1時間止めた場合の数字を足してみたいな。
あ、まあ、まあなるほどね、はい、
感じで。
いや、勝てるわ。
駐車場はいいですよね。なんかね、すごい渋くていい。俺もの好きなツボをついてきてくれてるな。
うん、ひーちゃんさすが、
さすが来ただけある。
はい、
ありが
とうございました。
というわけで、カブさん、今回採用ありますでしょうか？
ありません。
あら、じゃあそれを拾います。駐車料金チキンレースです。
よかった。本当は拾いたかった。ふぅ。
勝って言ってるぜ。
安心。
いや、本当にこの着眼点素晴らしいな。多分、この3ヶ月以内で結構いい着眼点ランキング、いいところかもしれない。
何も言ってないのと一緒じゃん。
うるさいぜ。
ありがとうございました。
来週も募集しております。集え。
快活クラブに行った話とレジの人に文句を言う話。タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや204室 R、
エンディングです。
そうた、おじやさん、
おじやも来てた。
飽きてた。ほやほさい、お疲れ様でした。
あ、どうした。
本当に楽しかったです。
よかった。ちょ、こういうのいっぱいちょうだい。
ああ、そうだね、全然欲しいね。
埋もれたい。
本当にそう、印刷しようかな、俺らで。印刷して改めて紙で埋もれようかなと思う。
いや、そう。金光図で印刷します、今回は。
いや、いい紙のね。印刷のコンビニみたいな。
そう、テレビのフリップとか作るところ。
お二人とたくさんのんびりとお話できたことも思い出です。
はい。
今回、神戸から飛行機で仙台へ向かったのですが、一人で飛行機に乗ることが初めてでドキドキしました。
そうなんだ。
それにちなんでお二人の最近の初〇〇をお聞きしたいです。
いや、初なんだ、なんていうの、初地上波生放送かな。
お、何ですか。
ラジオ知ってる方もいると思いますが、僕の関係企業というか推しガブテ会社の寺岡さんがスポンサーになりました。
出た、寺岡製作所だ。
寺岡製作所、さらにカラオケ合衆国も
出た。カラオケ合衆、ここはね、もう一回なんか案件をやらせてもらったことがあるもんね。
うん、いや、すごい面白いこと起きてますよ、これ。
いや、確かに。
まあ、だからスポンサーがつくタイプのラジオなんで、もうテレビと一緒です。
え、そんなことはないんじゃない。
スポンサーつくってさ、初スポンサーじゃない、だから言ったら。
そうだね、それはすごい、ね、うん。
緊張するもんなのかなと思ったけど、やっぱ結構そう、信頼してくれてるからさ。
はいはい。
全然本当に面白いことしたい人が集まってるみたいな感じで、
うん、
何この熱いだけのチームって思いましたけど。
ああ、よかった。最高じゃん。
そうね。まあ、何かが起きたら大変なんだろうけどね。
ああ、まあね。
初スポンサーですね、僕は。
ああ、俺は初焼きそば弁当ですね。
ああ、ありがとうございます。全部僕に関係することでした。
その、ほやほうさいで差し入れで焼きそば弁当を持ってきてくれた人がいて。
そう、これ僕大好きなんですよ。
変なアクセント。好きすぎてアクセント変になってる。
大好き。
で、高橋と、まあ僕にって言って6個ぐらいわーって持ってきてくれて。
はいはいはい。
で、その次、その日の夜高橋家に泊まったから、その次の日の昼ご飯として一緒に食べて、
そう、これほんと一番美味しいカップ麺の中で。
そう、やっぱ北海道限定だから焼きそば弁当って、北海道出身の人はそれを言うんですけど、俺は結構懐疑的でですね、
う
ん、
そうで、いい状態で食べてほしいのにね、なんかダラダラ作ってるんですよ、この焼きそば弁当って。ちゃんとお湯切らないといけないし、ふやふやになったら全然美味しくないし、
そう、
な
ので、ね、まあ、それがいいとこでしょ。そのカップラーメンで適当に作っても適当に食えるのがいいとこ
だ
と。
ダメなの、ダメダメ。
でしかも俺はその高橋は普通のやつが食べたいけど、俺は何でしたっけ、あのバタータラコみたいなやつの方が美味しそうに見えたから、これ半分こしようって言って。
あんなもん調味料が最高なのよ。
食べる順番までケチつけられたからな。先こっちでみたいな。
先食え、ノーマルな方。
でその割に、あれこっちがいつもの中華スープか、こっちがあれわかんないなみたいな、もうあったし。
そう、もうバカ舌でした彼。
まあ、美味しかったですが、まあ、バゴーンとかも負けてないですよということを改めて思いましたね。
はい、東北地方の焼きそば弁当ですね。
そうそうそう。
いやー、皆さんは食べたことあるのかな、焼きそば弁当かバゴーン。
いやー、
どう、これだから、うん、できる人限られるけどね、ぜひ食べ比べてみてほしいね。
あ、いや、俺も食べ比べしたいわ、それで言うと。そう、
これはもうだから、まあ別に県民性ならそれはそれでいいんですよ。青森の人はバゴーンが好きだし、北海道の人は焼きそば弁当が好きだしから、はい、それはそれでいいんだけど、俺は圧倒的に焼きそば弁当の方がね、多いと思うんですよ、好きな人は。
ええー、それバゴーン食べ比べて言ってる？
もちろん、めっちゃ食べて、青森にいる時は仕方ないからバゴーンいっぱい食べましたよ。
どひゃ
ー、そう、焼きそば弁当みたいだったから。
いやいや、ひどいな。
そう、だからペヨングとして食べてましたよ。
あ、いやいや、ペヤングの大偽物のペヨングね。
そうそうそうそう、食べてましたけど、北海道帰って焼きそば弁当食べるともう感動して、だからその差でさらに好きになったっていうのもありますから。
ああ、まあなるほどね。
そう、こんなに喋れますよ、焼きそば弁当なしだ
って。いや、俺逆にその、まあ直接も言ったけど、焼きそばが県民の味覚を作ってるとまで思ってるからな、俺は逆に。
それそん時もよく分かんなかったけど、なんですか。
いや、だからその、だから青森県民はしょっぱいのが好きだからペヤングはしょっぱくしようではなくて、
はあ、
ペヤングをしょっぱくすることで青森県民をしょっぱいものが好きな県民に変化させてると思ってる。
じゃあバゴーンが青森県を短命県にしてるってこと。
そう、許せない。
最悪じゃん。俺のおじいちゃん、そんなわけないだろう。
俺の両方のおじいちゃんもそれで死んだ。
いや、違う違う違う違う、
ペヤングで。
他の料理もしょっぱいでしょって。
他の料理もしょっぱいけど、だからそれはペヤングが先なんだって。ペヤングでしょっぱいのが好きになったから、じゃあしょっぱい郷土料理作ろうかって言って、
違う。
できたんでしょ。
マルちゃん何年選手
まあそうか、ちょっと時系列おかしいけど、
だ
から
ケノシルって言葉がやばい、若いでしょ。
せんべい汁とか、そのペヤングの味付けに感化されて、じゃあせんべい汁とかそういう郷土料理作ろうかってなったわけ。
じゃあなんでバゴーンはその歌とかになってないのよ。せんべい汁とか歌になってんのに
まあ確かに、ね、そこだけちょっと謎ですけど、まあありがとうございました。
誰に対してだよ。
おじやさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてヨッチーさん。
ヨッチー、
お二人に質問です。私は恥ずかしくて自分から人に連絡先を聞けません。
はい。
お二人は仲良くなりたい人や後輩などに自分から連絡先を聞けますか。私は男女問わず聞くことができず、個人的な連絡も全然できないので、ずっとモヤモヤしています。
あら、
何か上手な聞き方があれば教えてください。
いやー、結構母数が少ないな僕は。
いや俺もそうだね、この名採用したが本当にないかも。人に連絡先なんていうか、聞かなくてもいいのに聞いたことみたいな。
そうだから、ちょっとマインド的な面でしかお答えできないですけど、僕の場合は少ないからこそ、本当に交換した人、したい人が目の前にいたら絶対交換できる、自分から言い出せる。
ああ、いや、その何、上手な聞き方を教えてあげてよ。
LINE 交換しましょうよですよ。
ああ、
これ以上に上手な聞き方ある？
まあだから小細工するとしたら、例えば、一緒にツーショット撮りましょうよって言ってツーショット撮って、あれ、これ送るときってどうしたら LINE やってますか？
はいはいはい。でも写真撮れるんだその感じで。
まあだからじゃあツーショットじゃなくても、僕フロントで Wi-Fi のパスワード写真撮りましたよ、じゃあ一緒の部屋にも来たことですし、このパスワード共有したいんですけど LINE とか交換しますか？
はいはい。そんなテンポ奏でるんだ途中からあ、でも一緒の部屋には泊まれるんだ
そうか、それちょっと僕おかしいか、ちょっとすいません。
結構前提がね、まあでも今みたいなのは結構その、うん、なんだ、ナンパテクニック的なので聞くよね、よくね。
確かに、ちょっときしょいかもとも思ったね。
いやいや、全然いいと思うんですよ。その、あえて集合写真を撮る、なんでしょう、その、面倒な役を買うことで得られるものがあるっていうことですよ。はいはい、まあ、それなんじゃないの。それか、上手な聞き方っていうのが、なんだろう、別に、そうだよね、連絡しなくてもいい人と連絡交換したいってことなん、
ね、そうそうそうなんですね。必然性がないっていう、
でも書いてるわ、仲良くなりたい人や後輩って書いてるわ。仲良くなりたい人とできないっていうと結構大きいね。
いやいや、でもめっちゃわかるよ俺は、気持ちが。
あ、そう、へ、うん、じゃあできないこともある。
でき、ちょっともう一個仲良くなりたい人があんまいないっていうのも乗っかるんだけど。
あららら、悲しい言葉出ました、
悲しいのか俺が気高き人間なのかははっきりしませんけども
何今のラップ、だからどうす、ラップみたいなやつ、
どうすればいいんだろうな、まあ、なんか漫画を貸して感想を後で教えてくださいよって言って LINE 交換するとか、まあ、そういうことを聞きたいんですよね、おそらく。
漫画は貸せるんだ。
貸せるって、だからあのキャラ1個入れますよ。この漫画に関してだけは目がないみたいなキャラを1個入れて。
ああ、そうね、まあだから仲良くなりたい人や後輩なんだから、多分共通の趣味とかがあるでしょ。
そうだね、だから仲良くなりたいんだもんね。
そう、そこをうまく、なんだろう、つなぎとしてやっていくのがいいですよね。本貸とか、それこそ、はい、ああこれの情報入ったら教えるから LINE ちょうだいとか。
ああそうだね、
得意なものに結びつけるっていうね。
はい、
ことだ、ことだ、
ことだよっち、分かったか。
頼んだ、
分かったら返事をしろ。
いえ、ちょっとラジオ下手くそだなのか、ラジオ下手くそではないか入りすぎなのか。
ありがとうございました。
あばらや204、はいはいはいはい、あばらや204号室はメールを募集しております。お願いします。
お願いします。ハッシュタグあばらやもあります。
疲れてんだわ多分、本当に疲れました。なんか、
おいちょ、終わってからさ2日3日経ってるわけじゃん、怒涛の日が。
いや、でもやっぱ後処理とか溜まってたものとかあるし、はいはい、やっぱこの主にラジオのね、まだやることが全然残っててね、 その第一歩として今日新紙幣を手に入れに行きましたから。
ダサかった新紙幣？
いや俺かっこいいと思ったよ。
あ本当いいね。
ダサいと思ってる派なんだ。
俺は思ってない。
誰の意見を持ってきたんだてめえ。
世間の変なやつの意見持ってきちゃった。
入れるなそんな汚いものこの玄関に。だから行ってさ、
うん、
受け取ってでうわっと思ってテレビいるってなったんですよ。
おー何いいじゃん。そっか新紙幣を手にした方に取材してみましょうがいたんだ。
そう仙台銀行本店に行ったんで。
いいね。
いてうわーまたネタバレされると思って。
ああ、そか高橋はねあるもんね実績がテレビネタバレ。
そう取材されると絶対何かがネタバレにつながっちゃうっていう、うん、ところで、ただいつもとちょっと運命が変わって、うん、なんかね整理券を配られてたの、あの新紙幣の人用に。
え、あそう、え混んでたんだやっぱり。
いやそこまで混んでなかった。俺10時頃行ったから。
はいはい。あでも一応整理券があって。
そうでそれ用の特設のテーブルがあってみたいな感じで、俺その書類書き終わって椅子で座って待ってたら整理券渡してた人が近づいてきて、あや高橋さんですよねって。
整理券渡してた人が。
そうそうそうそうそう。
へ、はいはい、
最初は様子見で見てくれてて、うん、で話しかけてくれて、いや見てますって言って、
へ
え誰々さん知ってますって言われて、そう俺の小中高って一緒だった人同級生、はい、お知ってますって言ったら、大学でよく知っていただきまして、って
へ
ー、北海道の人なんだけど、
うん、
偶然が起きて、でその人と喋ってる間にテレビがどっか行って、
うん、
もうなんか救世主のような、まあそれでもやっぱり映りたかったようなっていう複雑な。
あ複雑だねやっぱり。複雑テレビってそうだもんね。
そうなんですよねやっぱり、ね悪いんだけど映りたいんだよな
という。いやそうなんだよな、来るとドキドキするんだよな。俺も箱根行った時思ったもん。
行った
箱根の時に、うん、その何誰でも気軽に入れる足湯みたいなのがあったから、
はいはい、
足湯スポットにこう入ってたら、この北陽の虻川がそのロケ隊連れて歩いてて、その辺の人にところ構わずインタビューしてて、で足湯ってすぐ出れないじゃん。
はいはい。
だからがテレビ出ちゃうよ顔隠してるのにって思ったら、なんかパン屋さんに入ってっちゃった。
あ入っていっちゃったな。
入っていっちゃった。あ撮ってくれてもよかったのに。
やっぱ格好つけちゃダメです本当に。
いやそうだね、ちゃんと手振ったりした方がいいんだろうね。
そう一応曲ニュース貼ってみようと思ってもどの曲か知らなかったから、全部の曲貼るはめだったし
大変
ということでした。
はい